ここ何年かこう私が考えていたことがですねほぼほぼ実現していくという、まあ、大変なこう強運といいますかね運の強さといいますかそういったところを見せつけているわけでございます。例えば回転寿司のチェーン店くら寿司に行けば必ずビッグラポンを当てるわけです。何回行っても当たるんです。下手すると1巡目で当てます。で別にこれ念じてるわけじゃないんですけどもこんだけ当たるとやっぱり次当たらなかったら嫌じゃないですか。で当たってほしいなって思うわけですよ。でだからといってビッグラポンが欲しいかっていうと別に欲しいわけでもないんですけど何かこう当て続けたいなっていう願望がどこか私のこう思いの中にありましてでそうやってそのくら寿司に行きますとまあビッグラポンが当たってしまうという。でまあ、こちらの関西の方に、FMC が進出いたしましてスタジオを設けさせていただいてから早1年ともう6ヶ月近くですかね1年半というところでしょうか、まあ、いろんな人にこう出会いたいなと、まあ、九州にこう引っ込んでおりますとなかなかやっぱり難しいことがあるんですけれどもこちら関西、まあ、もちろん東京に行けばもっとさらにそのチャンスは広がっていくだろうとは思いますけれども、その関西こちらの新大阪 FMC スタジオを設けさせていただいてでこういろんな人にこうあの人に会ってみたいなあの人と話をしてみたいなとかって思っている願望が今一つ一つ叶えつつありまして、これはなかなかすごいことになってきたなというふうに私思っているわけでございます。でツイッターとかでご覧になった方も多いと思いますがこちら新大阪 FMC スタジオについにあの男が現れたわけであります。9月24日木曜日時刻は22時20分ぐらいでありました。入ってきましたね。生では何回かその外で見てるんですけれどもこう間近にもう本当に何十センチという近くで見るというのはなかなかこう感動的な出会いでありました。令和新選組山本太郎代表がこの新大阪 FMC スタジオについに現れたというねそんな話から今日はお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブこの番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC ステーションからオンデマンド放送で新大阪ステーションじゃない新大阪スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして、新じゃねえや新はいいね新鍋だFMC 九州の新鍋FMC スタジオのうぞうむぞうは今日は誰でしょうか。
木田
上
優子と
木上
京
です。
よろしくお願いします。
お願いします。
なかなかねそちら新鍋のスタジオには有名な方は来ないと思いますがこちら
絶対来んですよ。
あそうですか。そうですか。
絶対来ないです。
でもね FMC 自体は今まで数多くの著名人にご出演をいただいてますよ。今まで、もう FMC で初めてこう有名な方が出演したっていうのは第1号は神谷明さん。
ああ、
まゆちゃんわからない。
わからない。
わからない。わからない。神谷明って言ったら昭和の大声優さんですよ。
声優です。
声優さん知らない。
わかりますわかります。
ルチ将軍とか。
なんでこれ。
知能指数は1300って知らないですか。
あれ小五郎の声の人ですか。
あ、そうさ、昔のね。
昔のね。初代の。すごい。
それとかケンシロウの声とか。
はいはいはい。すごいですね。
そう出ましたよ。あと宇宙戦艦ヤマトの歌を歌った佐々木勲さん。はいピンとこないですか。
ピンとこない。
あ、そうですか。それとか。
面倒修太郎もそうですよね。
面堂修太郎、そうですよ、そうですよ、あの、ね、うるせえやつらの、はい、あの、ね、マニアックに言うとマユちゃんが混乱するからやめて。
ごめんなさい。
それと、ポロリも出ました。ポロリも
ポロリはちょっと
ポロリの声をやった中尾流星さんが出ましたよ。あのあれですよ、バイキンマンですよ。
へお、
バイキンマン。あと、キャンディーキャンディーの歌を歌った堀江光子さんも出たんで声優とかがやたらと多かったんですよ、
声優多いですね。
で、あと、その後に、そうですね、芸能人の括りで言うと第1号が原田真嗣さんというね、
もう分かんないですよ若い人は。
原田真嗣分からない。
分かんない、分かんない。
毎月1枚ずつ3連続リリース知らないあらららら、
分からない。
キャンディー知らないですか。キャンディー、あら残念だわ。あのね、ちょうど愛してカンカラリンという歌をリリースした頃にFMC にご出演いただいたんですけどね。あとはそうですね、伊武雅刀さんでしょ。あと、あれですよ、ヘビメタの方の浜田真理さんでしょ。ああそうですか、わかんないですか。まあまあまあいるんですけど、
すごいですね。
結構いるんですよ。
なんでそんなご縁がどこから。
それはまあ一応私がそういうつてが随所にこう張り巡らしてあるからではありますけど、まあともかく今回山本太郎さんが、はそのまゆちゃんが座ってるその席、
そこですよね。ここまさしくね、
まさしく、そこに座って
恐れ多い。
でもまあ、一応事前にね、こういう番組ですってお知らせはしてあったようなんですけれど、うん、どこまで話をしてるのか私全然知らなかったんで、うん、もうほぼほぼぶっつけ本番でしたよ。で最初ね、10分間だけっていうふうに時間区切ってあって、うん、で秘書の方もお越しになってたんで、その冷蔵庫の前あたりに座って、うん、ニコニコ見てらっしゃったんですけどでこう番組がこう盛り上がるにつれ、もう10分はとうにもう超えてるのは分かるんですよ。で私10分で終わらせるつもりないですから私も、うん、でそしたらこう山本太郎さんもだんだん盛り上がってきて、それでもう20分を超えるわけですよ、うん、で20分超えられたりから、その隣に座ってる大石明子さんが急に私に向かって時計のところに指さしたりして、それ思い切りどのカメラにも映ってるんですよそれでこう時間とか言いながら、もうそれでも構わず27分にトークを展開して、これは今度の9月30日水曜日、日刊深夜快速水曜版、大石ちゃん自由自在かっこ仮、拡大スペシャル版、拡大スペシャルにするつもりなかったんですけど、自動的になったっていう。また後でちょっとその話もちょっと合わせてお話をしていこうかなと思っておりますけれども、ということでお便りをまずご紹介してまいりましょう。こちらは東京都世田谷区からいただきました、54歳大学教員、ラジオネームマラミネオ。
ありがとうございます。
2012年の10月から約8年続いた、J-WAVE の番組ゴールドラッシュ、これ毎週金曜日の16時30分から20時までの番組だそうなんですけど、これが、9月25日の放送をもって終了しました。性欲大魔王アンジャッシュ渡部健さんがナビゲーターを務めていた番組でしたが、大学のね、准教授が性欲大魔王とか書くかお前まあもういいや、なんだ、6月5日の放送を最後にもうこの渡部さんは降板で、翌週の6月12日と6月26日は、アンジャッシュの相方である、大島さんじゃなくて小島和也さんが代理出演で、7月3日以降はホフディランの小宮山雄飛さんがナビゲーターを務めていました。長年勤めた番組が終わる時ってどんな感じなんでしょうね。特にこういう不祥事以外のケースでは、だから不祥事で終わるのはしょうがないっていう部分ありますけど、そうじゃなくてまあ終わる、例えばまあいろんなその体力的な限界とか、あるいはこう数字が落ちたとかいろんなことだと思うんですけど、どうですかね、長年これ長いことやったことをこう終えるっていう、なんかまゆちゃん経験ありますか、その、長く通った場所からこう卒業するとかそういうものっていうのは何かありますか。
でもね、長く買うのはお稽古とかそうなんですよ、ピアノとか。
今の仕事は、はい、転職とかせずにずっとそこにいるんですか。
いや転職してるので、6年ぐらい。
ああ、だからこう、ね、長くいた場所からこう去るっていう時の思いとかっていうのはすがすがしいとかって、せいせいしたとか
ないんですよ。長くいた場所から去るのがない。今のところで去ったら初めてそうなるかもしれない。
今ようやく長続きしてる。
今ようやく長続きしてる、
はい、それまでそれまでまるで長続きしないという、
そうですね、
これはしょうがないとかそういう
短く、
どうですか、熊本のお二人は、そういう ある程度長いことをこうやっていたものを終える瞬間っていうのは何かありますか。
いや、私の場合はスポーツですよね。
スポーツ、あ、バスケットボール、
はいはいはい、
バスケットボールでこう、はい、あれですか、なんか敵のチームの人の頭にめがけてバーンって打って退場ってことになってやめたとかっていう
なんでそんな暴力的になるとか
ね。いやいや、暴力的ってじゃなくて暴力なんですけど
、いやいや、ね、やっぱ寂しいのは寂しいですね。
あなたほら、長いこと勤めていた水前寺の某カフェバーがあったじゃないですか某カフェバーがそこはそこ、あれの確か店を辞める日のドキュメンタリーを確か FMC で撮って、YouTube で流したんですよ。
なんか情熱たりみたいなやつ
そうでね、全然ね、乾いた終わり方でね面白くもなんともないんだこれがもうちょっと盛り上げろよっていうね。
フライングがあったですよね。
いや、なんかあったけど覚えてないけどなんかタイミングずれてたなっていうのがあったよね、はいはい、なんかね、はい、まあ、上田君どうですか、なんか長いことやってたのやめるとかってなんかありますか。
いや、別に特にないですけどね
なさそうだね例えばほら学校を卒業するとか、うん、なんかそういうのでこうなんかこう感無量とか感慨深いとかそういうのってのはなんか
ないですか。いや、感無量はないでしょ
う。あ、まあ木田さんの場合はほらようやくこの学校からこう出られるぜっていうもうこんな草場に通わなくてもいいぜとかっていう、あばよボルジアみたいな感じでしょ
いやいやいや、そういうことはないですよ。別にそういうことはない。
これからもう好き放題こう男と街を歩いてやるぜとかっていう、木南さん の通ってた学校は男性と街を歩いただけで退学になった。
そんななんかお嬢様学校だったんだ。
しかもそれがその兄貴とか弟とか親父でもダメだった。昔は
すごいですね、普通の時代のなんか。
ほんでね、そんなに厳しい割にはね偏差値高くないんですよ
高い人は高いんだ
それ特待コースなの。特待コース、特待コースだって異常だよなあそこな
、まあ、
これはなかなか熊本では発言できない発言をしてるんですけど私そうですね、私も案外長いことやったっていうのはないですからね。
このね FMC 長いじゃないですか。
いや、だから
終わってないですもんね。
終わってないもんまだ。
あ、終わってないけど、
ええ、
でも
長い。終わらせようと思ったことはあるけど終わらせられなかったから、いまだにやってるわけだから。でそれまでで長く続いた番組っつってもせいぜい2年ぐらいですかね。まあ、番組自体は続いてたけど自分がそこの担当から外れるってこともあったんで、だからそんなに長いことずっと張り付いてるってのはないんですよ。だからちょっとピンとこないですけど、
そうですね、
逆になんか短すぎて残念っていうことの方が多かったので
そう確かに、
こうね、やった番組始まった後レギュラーだと思ったら一本で終わりってことがありましたからね打ち切りって言われたんだからもうなんだそれはっていう
よっぽどダメだったんですね。
いや、よっぽどダメだったんですよ。それとか、あ、そうそう、だってそうよ、NHK のヤングスペシャルいきなりダコだってあれレギュラーだったんですからね。いや、詳しくは聞かせてやんないをお読みください署名活動を行ってNHK 熊本放送局に渡したですよ、
うん
ね、それは有吉っていうディレクターに渡して、うん、有吉は後にプロフェッショナルとか作る今チーフプロデューサーなんて偉くなっちゃったんですよ、うん、それで、で彼に持ってて、で渡してもらったらNHK の中が大変な上を下への大騒ぎになっちゃって、未来の受信契約者じゃない、若い人たちの署名運動、それをこう無限に取り扱ったら将来に禍根が残るとかって言って、それで番組を作ることになって、でそのヤングスペシャルいきなりダコっていうタイトルを俺が決めて、で番組が始まって、これが毎月1回やるって話だったんですよ。1話目が放送になったその直後に、放送局長が、激怒しまして、打ち切りっていうことになったっていう、寂しい話になってきますね。続いてのお便りいきましょうか こちらは、東京都新宿区からいただきました。43歳フリーライター、ラジオネームあや。
ありがとうございます。
テレワークに関するマナーをまとめた書籍、超基本テレワークマナーの教科書というね、これあの西出博子さんって方がお書きになった本の、この本が出る前ですよ、まだ出版される前だったんですけど、前に、この本の中に書かれてることがこれだっていうふうになんか勝手にでっち上げを書いたやつがいて、で謎マナーということでそのデマがネット上を駆け巡りました。でそのデマですよこれ、はい、デマなんですけど、いくつかあるんですけど、会議の開始の5分前にはそのネット会議のルームに入っておきましょうとか、まあ、鼻で笑ってますけどね私1分前になるなんて入らないですよ、時計見てます。
あ、そうなんですか。
あの間抜けでしょ、ずっと待ってるのって。
あ、まあまあ、でも繋がらないというなんか不安が、
あ、その時はほら繋がらないんですって言って逃げられるじゃないですか続いて2つ目は、終わる時は深々と頭を下げながら会議終了のボタンを押すいいですね、僕は好きですけどねこれね、3つ目、お客様より先に退出してはいけませんどうでもいいじゃないですか、
誰
といったものですが、まあ、いずれもデマだったと。でもなんとなく面白いので QIC 版テレワーク謎マナー考えてみてください、さあどうぞということで無茶ぶりいただきました何かありますか、ネット会議とかします？
ネットの面接はしました。
ネット面接はした。
ネット面接
を何、あの面接官になって、
そう、面接官で、受ける人にネットつないでもらって、あどうもみたいな感じ、
なんだその制服、その服はとかって、その消しカランナーとか、
超家でしたよ。超家、家からのお送りしてますみたいな、相手はね、
今超家って言ったんで家が映ってたのかなと思って
めちゃ家って感じで、自宅って感じの雰囲気、
困るんですよね。うちの会社 の, あのネット会議は音声だけなんですよ基本。まあ、そのネットのリソースをあんまり使いたくないっていう、その全国 の, その拠点で一斉にやっちゃったりするんで、そうするともう本当パンクするんですよ。なので基本音声っていうことになって、で時々映像をちょっと使いたいとかっつって、なんか皆さんの表情を見たいかなとかって、もう大迷惑大迷惑ですよ。
誰が喋ってるか分からなくないですか。
いやこれ名前は出るから。
あ、そうか、そういうことか。
ええ、でこれ名前は出るし、なんか人の形見たらシルエットみたいなのが出てて、そこの周りだけなんか輪っかがポンポンとこういう声に反応して光ったりするでしょ。でそれでいいんだけど、その映像っていうことになると、こう私の場合自分が座ってそこの仕事部屋の、その背景の壁が某球団のユニフォームの展示場になってるわけです
そうですね、
で非常に関西ではあまりこうどちらかというとあまり覚えめでたくない球団なわけじゃないですか、まあ、決してオレンジ色でないのが好きなんですけど、
そうですね、オレンジだったらもう
オレンジだと下手すると袋叩きに合う可能性があるんですけど、す、ね、私の場合はグリーンなので
そうですね、まだ全然
グリーンで、もともと国鉄なので、これ国鉄がやってた全国区の球団なので、うちは今は乳酸菌飲料ですけどでまあそれがこうずらっと並んでるので、それが思いっきり映るんですよ、そうするともうなんかもうただのちょっと変わった人じゃないですか
そうなんですかね。
でなんか絶対ほらその中にはどう考えてもね、黒と黄色の縦縞の人がいっぱいいるわけですよ関西だから。
そうですね、
でその中でなんかこう、こう思いがこう今までえのきでさんっていい人だと思ったんだけど、あそうなんやとかって思うやつがいるんじゃないかとかって思うと嫌だなとかっていうのがあって、で他のその俺がブツブツ言ってたら、それいやズームだったら後ろの背景変えられるじゃないですかっていう、言うんだけど、そのうちの会社のパソコンっていろいろ制限がいろいろあってできないんですよ、そういうのがで結局後ろ映さなきゃいけないんで、まあ、それが嫌だということを一応ここで申し上げておきたい、わけです。謎マナーなんかないですかね。謎マナー、まあ基本上半身しか映んないじゃないですか、ああいうものは。そうですね、下半身にマナーを何かこう やっぱりねこう、あのネット会議をするときは必ずふんどしを締めなければならないっていうふんどしを締めていこうみたいな、こう普段の会議だったらこうお互いこう緊張感あるんだけどネット会議で緊張感緩むので、ふんどしを締めなければならないっていうのをぜひあのこれ男女問わず、ふんどしというのが嫌、あのふんどしっていうのが嫌だった場合はこれあの締め込みといえば、あのいいかもしれません。
何ですか？
あの夏祭りの時なんかそういうあのだからふんどしですよ。あの締め込みっていうんですけど、あの博多祇園山笠の人ですとかもうケツ丸出しで走っていくでしょおっさんたちがもうあれですね。あれをこうぜひあの締めて上はあのジャケットとネクタイを締めてっていう珍妙なスタイルでやってほしいなと思いますね。木田彦さんなんかネット会議ではいつもなんかあのなんかあれですかあの用事かなんかでシーハーシーハーやりながらあのあのチェとか言いながら
なんで用事でシーハー
なんか態度の悪いあのそういう会議をなんかあのさっき昼間なんかネット会議をちょっと調べてたらなんかどっか外国のやつズーム会議かなんかで一人だけ自分のカメラがなんかオンになってるのを忘れていて、はい、おっさんが一人だけあのオナニーをしてるやつがあ
ったどういう状況ですかそれ
どういう本当やん
で あれ多分わざとだと思う
わざとです
ねわざとだと思うけどね、なんかそういう
男の人アホですよね
いやわかんないですよ女だってそれぐらいのやつはいるかもしれないです
まあまあまあ、
いやあと何ですかね謎マナーなんかないですかね
謎マナー
ですよこれだってこの終わる時に深々と頭を下げながら会議終了ボタンを押すっていうよくこんなこと考えたなと嘘にしても
そんなにいっぱいあるんですかこの本の
中はねなんかね割とまともなことが書いてあるみたいですそれほどあの変なことは書いてないみたいですよ
でもそんないくつもないでしょマナーに関してはそんな本にするほどの
まあ、例えば服装とかなんじゃないの、
うん、
服装とかそのなんか髪型とか、う
ん、
何か
発言する時のなんか
でも普通に社会的マナーと一緒じゃないんですか。
でも俺一番なんかのネット会議であのあれだなと思うのはやっぱりあの音がよく聞こえないって時があって、
うん、
あの パソコンのあのマイクでやるじゃないですかパソコンのほら、うん、そのディスプレイのヘリにちっこいあの針で刺したような穴があってあれがマイクでしょ、はい、
うん、
でなんかねあのこうはっきり喋る人とボソボソしか喋れない人がいるじゃないですか、うん、でやっぱそのいわゆるそのクリアに聞こえない時があって、
うん、
で、まあ、私はあのちゃんとあのヘッドセットというのをあの買っておりまして、
うん、
あのちゃんとあのマイクをこうつけて喋るという、まあ、そこら辺はあのちゃんとあの工夫をしてるわけでございますけどね、まあ、
この間、あの発言してる人の生活感丸出しの音が入ってきて、
うんうん、
例えばあの、うん、掃除機の音とか周りで掃除機されてる音
それはあるよそれはもう例えばほら、うん、ちっちゃなお子さんがいるような家とかはやっぱりわーって騒いでたり、
でもそれを気にせずずっと、淡々と喋るわけですよ、
うん、
でこっちとしてはもうその、 あの掃除機の音しか全然入らなくて、
ああ
言ってることが全然入ってこないとかですね。
ああまあ、あと気になる背景の音が気になるっていうのは確かにあるかもしれない、う
ん、あと犬とかですね。
ああ
小型犬の犬がワンワン吠えてる
やっぱあの後ろにボケ老人とかがいたらいいですよね
これはちょっとも
うなんか
切なくなってきますそれ見てたら。
高子さん今日の昼ご飯はなんかな、おじいちゃん先ほどさっき食べたばっかりでしょ昼ご飯カレーライス、あー夜はカレーがよかなとかっていうそういうのが聞こえてきたらあの緊張感がなくなる、
それはちょっと笑えますね、
とか後ろでこうあの突如空襲警報発令とかそういうのもないですかね
あの急な時代
が何が起きたんだろうとかあの逃げろとかっていう声が、
ね、
あの津波だとかっていうそういうのが聞こえてくるっていう早く離脱してくださいみたいなそういうのってないですかね
あ、まあ、それはそれでなんか笑えます。
そういう効果音を用意しておいて早く会議から逃げるっていう、
確かにそれいいですね、
あの なんか非常ベルとかが鳴る音をして、あの脱出してください、脱出してくださいとかっていうやつで、すいませんちょっと今脱出しなきゃいけないんですね、ちょっとあの失礼しますとかつって消えるっていうでもあなんかでもネットで見たな、
ありましたよね、画面くるくるっていう、
そうあのフリーズしたかのようにな
んかお花みたいな白い花みたいなのがこう回り出して、
作ってるやついたね、なんか
いましたよね、なんかちょっと回線がとか言って、
でなんかあの紙にあのプリントアウトした自分の写真かなんかをバッとカメラの前見せて、それで逃げるっていう
そんなに逃げたかったら逃げたらいいのにと思いますね、
もう出なきゃいいのに
ね、
まあでもね、これはいつまで続くのか分かんないですけど、
いや当分続くみたいですよね、
続くでしょうねこれね、でだってほら、うん、これが人間 の, あの移動がまたそろあの元に戻り始めてるわけですから、うん、これと、うん、当然あの感染者は増えていくはずなので、うん、でそれをどう見るかっていうことになってくるんですけど、うん、でそれをそのまた第3波とかなんとかっつって、ね、最近あの、ね、モーニングショーもちょっと静かになってきて他の話題をやるようになってきましたけど、うん、モーニングショーがまたぞろあのおばさんをあのどっかの、 あの大学の先生を引っ張り出してきて、またその、COVID-19 がどうのこうのっていう時間が長くなり始めたら、うん、またぞろ第3波っていうふうに見た方がいいかもしれませんね、ということ
で、うまく付き合えばいいんですよね、
何が
コロナと、
ああそうですか、
はい、だって消えないわけですからとりあえず、
ま
あ、
その話は後でまた
あ、はい、
B 枠で、やるはずなのであまり触れないでいたんですけれど、
ああそうですか、言っちゃいましたから分かんないけど、
ということで、あれやっぱネット会議ってのはやっぱ外でやっちゃダメなんですかね、なんかね、
でもなんかカフェとかでやってる人いません？
ああ、
おしゃれ、ちょっと俺ビジネスマンです。
電車の中とかでこう
やってて。電車の中はちょっとやめて。
それはちょっとダメでしょ。
それはちょっと。
今電車満員電車なんですよ。ちょっと隣に立ってる人から意見聞いてみたいと思うんです。すいません。今ネット会議やってるんですけれど、よかったら一言、ね、あのうちの会社こういう会社なんですけど、どうですか、どう思いますかとかっていう参加してもらうという一般参加型ネット会議ってダメなんですかね。
だから
そっちの方がむしろあのいい意見が出るかもしれないですよ。あるいはこうあのカメラを1台だけ街中に用意しておいて、あのどなたでもご意見くださいって、
ああそれいいですね、
それでもうクソみそに言うっていうね、お前んところの商品はろくなもんないなとかっつって怒られるっていう、そういう、うん、そういうのはいかがでしょうか、う
ん、今だ体温をねこうカメラでこう測って、何度ですみたいな、
ああありますあります、
あんな感じでも放映してくれたら、
うん、ああだからこうあの店の入り口にカメラ置いとくとかね、そういうね、うん、例えば自分のところで経営してるその商店とかがあれば、うん、そこにカメラ置いといても、うん、そこ の, あのお客さんの声を一分も生で聞くっていう、う
ん、すごいことなりそう
、ということでございまして、一旦 CM に来まして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌、
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ、
えブラック、いいじゃん、なんかかっこよくね、
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください、
借金は返さなければ財産になる、
お電話ください、イレスポンシブル法律事務所です。